イアモ
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト、イエーイ、47回、イエーイ、
すごいな。
今回はですね、まあ、ゲストの方をお呼びして、ゲームは直線スペシャルということですね、名古屋の著名な、デザイナーさんをお呼びしまして、はい、お話ししますが、まあ、オープニングトークでですね、ちょっとですね、多分前後半になってしまうので、もしかしたら、ね、このラジオって前後半すると、後半なかなか聞いてもらえないことがあるので、
大事なことは早めに。
結構やっぱり前、ね、CD とか、本とかも前編公演で公演が俺なかったじゃないですか、やっぱ自然なので、まあ、最初と、知ったかシリーズ。知ったかプロジェクトの、ゲームはですね、はい、このゲームの映画今日は14日なんですが流れるのは多分16日以降になってくるので、
はいはいはい、
予約がですね知ったかシリーズ知ったか映画研究家、うん、映画ですねうちが知ったか J ポップ愛好家がありますが、一応600個作りましたが、持ち込み数は600以下になると思います。で一応現時点で250個ぐらい予約が入ってます全体ともで、はい、J ポップもね、なんとか再三取れるぐらい入ってます、
うん
で、予約終了してますが、予約についてですねちょっとラジオでこうちょっと受け渡し250個ありますので一気に来られるとちょっとですね予約しない方のスタートダッシュもあるかもしれませんのでちょっと予約の受け渡しについて先にお話したいと思います。受け渡しはですねうちは J の13、14なんですがお隣の、J の11、12豚小屋&イカガ屋さんですねで全て、お渡しします。うちの G ステファーの広田うさぎ亭と、隣もその隣のダイモンサイコロクラブズサイコロクラブさんでも作られてますが受け渡しは J の11、12になります、お間違いないようにお願いします。予約はですね、当日、販売分ももちろん、J の11、12の、豚小屋に書かれてお渡しします。で予約の受け渡しは13時から16時になります。ですがまあですね、まあ、13時前に帰られたりとかですねちょっと用事になる方は13時以前の、受付も、しますが、13時以降でご協力のお願いします。まあ来た方であればいいかなと思います。で18日ですねに予約者にメールを送ります。予約番号とかですね今回のお話をメール送ります。必ずメールをご確認ください。よろしくお願いします。知ったかシリーズね当日分もありますですが、知ったか J-POP は10個ぐらいしかないです。
レアモンですね。
はい、
レアモン。
確認しますね。13時から16時に J の11、12の豚小屋&イカガヤブースの方で予約の受け渡しをしますので、来てください。まあ完全にというわけないので、ちょっと時間が、ないよって方は13時以前でも受け付けますのですが、よろしければ13時から16時の間で受付をお願いします。16時以降はですね、来てしまうと予約分が全部販売分に回ってしまいますので、まあできれば。で、その旨ちょっと ブースね、出展されたりとか、その旨ある方は、ちょっとお話しいただければ、お渡しすると思いますのでよろしくお願いしますということです、全部1200円です。ゲームマ特価で、J-POP は多分再販しないですね。
なん
しない、
これ買わない、
買わないですね。最終が多分神戸出るんで神戸のゲームマになるはずです。多分もうだって多分ゲームマ終わったら30個弱くらいのところ、あんま作ってないんだね。と、はい、いうことで知ったかシーズンの予約の受付でお話でした。
J-POP プロはどんな人に遊んでもらいたいですか？
は
い、
J-POP はですね、やっぱり突き抜けて大喜利が大好きな人ですね。歌が好きだったりとか、結構タイトルで歌詞を作るのでタイトル見たけどニヤッとすると思うので、大喜利の中でも結構難易度は若干高いかもしれませんけど突き抜けてバカで遊べるのでいいかなと思います。
歌がある程度知ってたらまあそんなに詳しくなくても遊べる、
あと知ったかの特徴ってマストフォローの大喜利なんで、言ったことを全部フォローしてくれるんで、逆にそれがね、上級者なのでうっとしいんですけどでも出るなよということでですね、J の11、12の、13時から16時ですね、豚小屋のいかがやさんの方で受付の予約を受け付けますので、で、それ以外の方は、開幕で受け付けてますので、よろしくお願いします。スタッフ増員しておりますので、よければ、僕も多分、自分の買い物以外はブースで回してますけども、はい、遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい。ブース番号が、
J の11、12の豚小屋のいかがやさんですね。
はい。
我々のブース後で説明します。というわけでですね、オープニングトークはそんな感じしまして、はい、今回ですね、ゲストですね、4回出れば準レギュラーということで、実はですね、今回のゲストの一人は誕生日一緒です。まるっと。
ほう。みんな聞いてびっくりして。
マジで。
じゃあ準レギュラーのお名前を、はい。
ヘムズユニバーサルゲームズの内藤宗也です。
イエーイイエーイ、バボバボバボバボバボバボバボバボ、スパイフォール、スパイフォール、スパイフォール、寿司ダイス、寿司ダイス、
ありがとう、
ドロドロドロ
ドロドロドロ、
フトソフトソフトソルミープル、ラチェス、
ラチェス、
ラチェス、
クロレキシ
ありましたね。
4回出ると準レギュラーです、
はい、あ本当ですか、ギャラもらえるんです
か。ギャラ出ますね。
あ出るん
ですか。答え出ましょうか。今日はですね、ここ自宅でやってるんで、
はい、お邪魔してます。
今日
お邪魔します。
今実家に奥さんがいらっしゃる。この放送を聞くと勝手に家に入れてって言われるんですけど、あ
なるほど。
まあ聞こないとも大丈夫ですね。中野さんと直人さんぐらいですよ多分準レギュラー。
本当ですか。意外とな
んで今日もやボードゲーム界の犬垣さんがあと1回で準レギュラーです。 あ違うか、 1,2,3 もう準レギュラーだ。
あ
ー、うん、4回でも
呼んでいただいてありがとうございます、
はい、でですね、ヘムズさんに負けないように飛ぶといいですけどね、名古屋に急成長サークル、
はい、
はい、準レギュラー目前、はい、どうぞ。
エイリアンクロストークの一夜だけ
です。イエーイ、あと1回で、
あと1回ですね、
準レギュラーですね。
ありがとうございます。
早いペースが、
はい、でもう一人今回はですね、
あそうですね、はい、特別ゲスト、
はい、
はい、一応今エイリアンクロストーク臨時関西人の山本です。
イエーイ。ね、まあ、あの前最初の35回の時にも、
うん、そうです
ね、いましたけど、
はい、
あの俺は喋らんと、
うん、
喋りたくないと、
そう喋る昭和の男なんで、ね、
昭和の男、昭和の
男
なんで、
男は黙って、
男は黙って、
そうそうがちょっと出ます今日は。
ですね、はい。で、あのこの間僕ちょっと、はい、あのいけない午後、あの最後には行ったんですけど、うん、あの名古屋さん、名古屋ボード名古屋 BG の、 あの新作のゲームマンの
会見
に出られて、えらいあっさりしたインタビューっていう感じで、
いやまあいや結構ね、うん、あの面白く、
うん、
言いたいこと言えましたし、
うん、で内藤さんのインタビューを、うん、内藤さんのインタビューは、この間のバオバブのスパイフォール出る前ですね、
時、うんうん、
撮りましたよね。確かで前に、うん、みのりさんと一緒に撮ってもらってと、あれ以来ですね。
長野で、
あ長野もそうか、
はい、
長野はインタビューでしたね、
うん、そうですね、
なんでもう4回出たんで、
なるほど、
あれですよ、
あ
れです
よ、あと光栄パックさんの、
ああそうかさ、うん、4回ですね、光栄パックさんのところと長野と、2回か
5回目か、
5回目です
よ、もう俺
もう
あれもうレギュラー
じゃねえ、サブパーソナリティです、準レギュラー、僕だってもう4ちゃん中出てるんで僕感なんで、でこの間ね、うん、安倍さんのインタビューどうでした？
いや全然ね、うん、いい感じでした。あのねサクッと、新谷さんと違ってね、サクッとサクッとね。
じゃあエンディングに移りましょう
か。早いね。
早いですか？
早いです、うん。ちょっと早いです。
山本さんは今日は、
はい、
今日は初収録ということで、
はい、
あ長いですよ。
帰れません。
帰れません。収録終わるまで帰れませんですよ。
耐久です。
耐久です。ね、あのちょっとねさっきあの。ね、今回最近のゲーム、うん、名古屋の状況とかですね、ゲームマの新作何狙ってんのとか話をしたりとか、うんうん、まあうちの新作の J-POP とね、うん、皆さんが遊んでもらいまして、ね、ちょっと温まってきたんでね、
はい、
話も盛り上がると思うので今回もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
でですね、今回はまあ、まあ復習ということで、まず最初にインパクトオブセブン、エリアンクロストークさんの、
はい、
エムズさんのスパイフォールとデッドマンズドローしてたのね、聞いていきますが、まずはエイリアンクロストークさん、僕ね聞きたかったんですけど、
はいはいはい、
このサークル内の由来を聞きたくて、意外に
それですか。
うん、
いいですよ、じゃあそこからいきましょうか。
そこから最初に聞くべきだったと
多分多分そうですね。
エイリアンクロストークさん自体は3回目なんですよ、
う
ん、
そうですね、
長野乗ってる
の
に、1案内的には2回3回4回目、
うん、
でエイリアンクロスト的には4回目なんですよ。
はいはいはいはい、はい、じゃあもう謎は明かさないと。
そうですね、
そうですね。わかりました。この名前なんですけど、
はいはい、
意味いろいろあるんですけど、
はいはいはい、
まあ実は、あの相方と、何年前かな、
うん、
2年前ぐらい。
はい、
結構音楽で最初は、
うん、
ユニット組んでなんかいろいろやろうぜみたいな。う
ん、
結構やってて。ね、で結構ね、オリジナルで、音作ったりとかもしてたりするんですよ。で実は
今日はそれを歌っていただ
きます。いやいやいや、さっきいい歌できたで待って、
はい、
でじゃあちょっとユニット名どうすると、
はいはいはい、
で僕らの仕事自体が結構その、うん、なんだろうな、通信とか、
はい、
そういった感じになるんですけど、うん、このエイリアンクロストークって、
はい、
聞いたことあります？
はないですよ。
ないです。
僕知ってるんです
よ。もうないですよ。
調べた、
教えてもらったんじゃない
ですか。教えてもらったの知らなかったですか。
知らなかったです。
知ってる。
まあ、昭和の男だね。
昭和の男あんまり喋らないですけど、まあ、目でわかります。これね、実は専門用語なんですよ。
はいはい、
あの通信業界の、
うん、
ケーブルとケーブル、
はい、
ありますよね、
うん、
でそこで通信しますよね、
うん、
その時に走った周波数が、うん、ケーブルが近いと、
うん、
あの混在してノイズになるんです、
はいはいはい、
それを総称してエイリアンクロストーク、現象の名前なんですよね、
すげえかっこいい、はい、
なんで、
うん、
結局ノイズって、
うん、
業界では悪いこととされてるんですよ、
うん、
除去しなきゃいけない、
うんうんうんうん、
ね、
うん、
そうでしょ、
そうですね、
うんまあ、例えばテレビでもそうですよ、
です
ノイズが走った
ね、
そうそうそうそうそう、なんだけど逆です、うん、こういった業界とか人とか、
うん、
国とか、
うん
まあ、何でも全てなんですけど、うん、あえてそこに干渉してノイズを出していこうと、
お
そういう意味が、うんあります。
かっこいい。もう知ったか J-POP です。はい、もうね、もうね、ラジオで伝わんないですけどね、はい、もう歌い出しそうですもんね。かっこいい。かっこいい。もう今何
いや、まあ実は
そういう。ギターあります、ギターあります。
ある。
ある
あじゃあ、弾きます。
なるほどね。
そうなんですよ。
あじゃあ、ちゃんと意味があるんですね。
意味ありますよ。あのね、どっかわけのわからん、って言っちゃダメですね。ねやめときます。ノリで作ってるわけではない。
ちゃんと仕事上の、うん、現象の名前というか専門用語
をベースにしてるんだけど、
はい、
一応意味がありますよ。本来なら悪い意味で使われる言葉なんですけど、
よくしてこうやって感じ。
そうそうそうそうそう、ね、逆です、
うん。
影響力を出していく。
今日はね、トークはノイズにならないようにね。
そうですね。大丈夫です。清水さんには負けない。大丈夫です。
挑戦状。はいなるほどなるほど、そんな感じですよね。まあ、M さんの依頼をこの間お聞きしたんで、
はい、
ね、で、聞きましたので、まあそんな感じでインパクトオブセブンね、前回は、はい、完成品ができる前ということ で、
ああそうです、ね、
まあ、お話を聞いて、うん、まあその後に完成ができまして、はい、小泉さんと出てきまして、
はい、
であっちですね、新大阪のフリマでデビューされましたが、
はいはい、そうです、
まあ、ちょっと噂で聞いたんですけど、うん、まあデビューで、まあね、結構売られたということで、
かなり売れましたね。
フリマで数は、ね、具体的にあれですけど、うん、勝ちですよね、結構ね。
勝ちと言っていいんですかね。
勝ちですよ、
結構。もう初めてなんであれなんですけど、ただもう半分は売れちゃってるんで、
うん、
いや本当ね、周りの人のね評価、
うん、
ありがたいですね。
いやでもあれは見た瞬間に、ね、名古屋 BG の稲垣さんもね、うん、いいって言ってくれてますし、なんか今回ナウケムマの体験会でも結構回ってましたよね。1から3っていうのも結構ないですよね。
ないって言われますね、
うん、やっぱり4芸がやっぱ多いですよね、なんかね、
うん、
調整取りやすいですよ、4芸ね。
そうなんですよ、なんていうの、割り切れる数字っていうか、
うん、
2人じゃなくてじゃあ次4かなみたいな、4が多いですね、
うん、
なんでいいですよね。でやっぱり僕も遊びましたし、キャッチだね、
ありがとうございますね。
数売れるのもバネストでね、委託のも始まってるんで、
う
ん、
そうですね、う
ん、
もう本当バネストさんに入れたらその日に完売とか、
うん、
びっくりしました。
いやもう本当に話題になってますよ。なんでやっぱりゲームマーケット前にエンジンかかってね、
う
ん、
はいはいはい、
最初になんかこうデビュー前にちょっとかけとくと、うん、ゲーム前だとね、こう470サークルあって7時間
だっけ、
7時間でってことは、1サークル1分
って考えるとえらいこと
で、1サークル1分ってことは、例えばインパクトオブセーブを20分使用したら20サークルでぶつぶつですよね。
まあまあまあまあ、そ単純計算
ですね。そうそうそうそう、
はい、
そうなんですよね。だからインパクトオブセーブで、はい、本当にナナの衝撃という名前通りに衝撃のデビューを飾って、
うん、ありがとうございます。
いや割とラジオの聴取率も良かったので。
本当ですか。
割と
わ
同人ゲームの出てないゲームの割に、はい、ゲームの割にはダーって出てましたね。
本当ですか。
発売後に結構まだ聞かれてますね。
へえ、ありがたいですね。じゃあ実はあれかもしれないですかね、うん、うちの連中が聞いてるかもしれないですけどね。
同じ人が何回かクリックすると、うん、なんか数増えてくるんで。
あ
結構ね、ブログシーサーブログのやつと、うん、あと iTunes 登録アップのやつ
は、はいはいはい、
何人購読してますよとか、
うん、
何人聞いてますって具体的に数字分かんないですよ。記事をクリックした数字なんで、うん、なんで多分100、200ちょっと聞いてますね。
あーすごい嬉しいな、ね、ありがとうございます。
なんでやっぱり興味やっぱりあるんじゃないかなと思って、やっぱりでこの間 の、 さっき来る前に第35話を聞いてたんですけど、
はいはい
はい、言葉で実践されてるというか結果が出てるかなって
感じですよね。 ありがたいですね、
うん、
いやでも本当僕らの場合ちょっと特殊っていうのか、うん、周りの人間がすごい 方に初めに知り合ってるから、そのスタートダッシュが多分でかいかな。内藤さんもそうだし、まあバーネッサさんも当然そうだし、シニアさんもそうでしょ。じゃあその環境が良かったのかなと思う
んです
よね。
でも内藤さんに言われてて、あの本当にスパイホールバーバーボーってすごい、宣伝でアップしたんですけど、もう面白くなかったら言ってもいいですよって言ってくれたんですけど、まあ、イリアン・クロストークさんのインパクト・オブ・セムに関してはもう見た目からやりたいと思って、
お、
ね、さっき話したけど、こう知り合いだから買おうとか言ってると、多分このまま行くと知り合いだけで3万4万超えてくるんでちょっとね、なんか見てみますね、つまんないゲームとか合わないゲームとかちょっとと思ったゲームはやっぱりちょっと言ってあげないと、で電波とか乗せるとかだとやっぱりちょっと影響力とか走りがあるんで、まあちょっと言ってあげないとちゃんとね全部面白いっていうとその人のためなの
よ、
ね、
なるほどなるほど。
インパクトオブセブンは、まあ、内藤さんの話があって、バンさんの話があって、その前段階があったにしろ、やっぱりちょっと遊んでるし、ちょっとね、あの足立さんもこれはすげえって言ってたんで、本当にゲームマーが楽しみですね。
いやもう本当に
早く書いてください、ブログ。もうだいぶ遅いぐらいです
いや、あの
書かれてましたっけ。
ちゃんと大丈夫ですよ。ブログ、
ブログ、ゲームマーのブログに、
いやあのね、あえて書いてないです。
かっこいいエイラクロストーン
クールでしょ、
クール、はい。ゲームマ出店初ですよね、今度。
出店は初です。
参加は
行ったことある。あ、行ったことあるのは1回。
春。指やってもわかんないですよ。
ビッグサイトにこう、行ったことはあります。
あ、ダメですよね。コミティアの方とかだんだんね、デザインリストとか、一緒にあるんで。
うん。
会場終わっちゃダメですよ、会場間違えち
ゃう。あ、わかりました。ちょっと迷っちゃうというかね。
前回の、はい、秋のゲームマの時に、
はい、
ネイルのフェアがあったんですよ。会場、別会場で、はい、それ知らなくて、めっちゃなんか可愛い女の子というか、なんかそう、こんな子もボドゲするんだっていう、なんかあったら全部ネイルの方に行ってあ、違うと思って。あと、トゥーラブもあったね。トゥー系なの。
ありました、ありました。
前回ありました。今回なんか見つかってるのかな。
どうだろうね。
いや、でも、いいんじゃないですか。まだまだ欲しいって人いますし。
うん、本当ですか、うん、いや、もう、ぜひね、行ってもらえれば。ただ、結構数がなくなってきてるんで、ちょっと今のうちかな。
いやでもやっぱ売れるだけ売っといた方がいいですよね。でも次は気になりますよね、やっぱね。
そうですね。
ね、年末とかでもと人数がね3までなんで、大人数割れちょっと遊ぼうかって時にもやっぱり最低ゲームだし、
そうですね、
カバンに入れとけるオインクみたいなサイズがちょっと大きいぐらいなんで、カバンにちょっとやろうかって時にやろうかってなってくる。やっぱその中世の絵だったりとかよりはどっちかせいかなと思ってるので、あ、ゲームちょっと遊ぼうかなと思ってくるね。あのなんか見えますもん、何年か後にあのこう、イオンとかの、こういうのが見えます
もん。おなんだそのサイドエフェクトは。
イオンのパッとね。サイドのピアノの
まあそうですね。そういったところにも、実はアプローチしようかなとかっていうのも考えているんで。
そうですね。あそこの、名古屋道橋まで行きましたし、結構同人は、あそこの、なんだっけ、東京アーツとかも、
はいはいはい。
そうですね。皆さんが置いてたりするので、あるかなと思います。
はい。
インパクトオブセブンはそんな感じですかね。
そうですね、
今後展開としては、はい、まあ、ゲームマン以降ですね。あれ、はい、神戸でやりますか。
あのね、実は今新作作ってまして、まあ、ちょっと出来次第っていうのもあるんですけど、出たいなとは思ってます。
その話もあと聞くということで、はい、
そうですね。
じゃあ、まあ、次ヘムズユニバーサルゲームさんですね、
はい、
僕らの、食い縁を、
そうです。
のうちもらえる
代表、
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 あ、副代表かな、代表ビルさんだね。
ああ、そうだ、そうだね。
元代表の、
元代表、
ボスが、
ボス、はい、リーダーの方ですね。
そうです。
はい、で、前回ね、バオバブめっちゃ押して、あの後もバオバブで、で、30何回、前々回ぐらいかな、M クロさんの回で、放課後児童クラブの、学童保育。この先生、所長やられてる方がいらっしゃいまして、
あ、
その方のインタビューを取ったんですけど、その中で、キャプテンリノよりもバオバブの方がいいって話をして、キャプテンリノだと、まあ、普通はそう、音に敏感なことがいて、ちょっとなんか心に持てば、と音で結構パニックになっちゃうことがいいみたいですよね。じゃなくて、そういう意味ではバオバブは、音がしないと乗せれるし、積み家だったらそのうちの場所では、バオバブはいいよとかで、バオブ大絶賛したんですよ。
あ、
だ、岐阜かな、岐阜の学童保育でバオブめっちゃ待ってるしです、すでに
嬉しい
そりゃすごいですね。
ワゴン船はあの長野でもめっちゃ回ってましたよね。あのあの一歩でもそうですね。
子供が席取っちゃって、うん、なんかやりたい人がずっとできなかったらしい
んですけど、うん、あと親もね一緒にやってましたもんね。笑顔を立ってましたもんね、うん、インポートオブセブンもねあの子供が連れて回しましたもんね、
う
ん、普通
にそうですねあの2時間ほど小学生です
よ、ありがたいです、
ありがたいことなんですけどね。
インポートオブセブンなんか最初子供の穴にバカウケすると思ってました。
いやもうあのね、うん、システム的に絵はあれなんですけど、スロットが一応、うん、はい、あのテーマですけど、うん、システムはこれはいいんじゃねえかなと思って、で対象年齢も低くしてあるんですよ、分かりやすくして、
まあ、そもそも一柳家の、子供がもうプレイしているという実績もあった
んで、テストプレイヤーなんでね。
一柳さんはねあのこの間なあの長野来なかったんで、
うん、うん、それ
別に
それ今言うこと
なんでかっていうのはね、あの、まあ、ね、現場の回聞いてまでも ね、 ね、はい、話しちゃってるんでね、謎はあれカットしようかって言ったけどほんま流しちゃったんで、個人情報流しちゃって流しちゃったんでなんで欠席したか流れてるんでね、
いろいろさらけ出しちゃうよね。
ここそうだね、そうだね。で、あの実際に、ね、あの子供が遊んでて、うん、長野では実際に子供が遊んでる場を見てるので、うん、もうこれで実績を詰めましたもんね、うん、
子供が遊んで、さらに子供が子供にインストしてました。あ
そうそうそうそう、
素晴らしい、うん、ありがたいです。
あの新春の場が良かったですよね。
あ、めちゃくちゃ良かったです。
あそこ良かったですね、う
ん、で子の親子連れが多かったし、なんかその会場の中で親子のイベントが
あ
ったらしいんです
よ。あ、そうそうそう、
そこで上がってったみたいなんで、うん、なんで本当バオバブね、デッドマンゾローの話もそうですけど、とても動画、うん、今回前回間に合わなかったんですけど、バオバブとスシライスだけでもう子供のガチですね。
そうですね、
ね、デッドマンアンドいたらもう一個いたかもしれませんね。
ああ
の子供向きで、あの、うん、デッキ構築のゲームなんで、あれもね、うん、あのなのであのバオバブはそういうくって、で前回はスパイホール出ますよって言って、で面白いですよって言って、まあ言うてもみたいな感じだったんですけど言うてもやってみんだなと思ったんですけどね、うん、でで、エイリアン・クロストークさんの収録する前にあのカカシでねご飯食べて、
はい、
時にやってクソ面白いってでその後にあのツリーボードゲームさんのパーティーゲーム会に持ってきまして、うん、発売前ですよって言って、でパーティーゲーム会で何回か回して、その現場で一番面白いパーティーゲームを決めようって1位になりまして、それで、
お
ー
ですか、
そう、
素晴らしい、ありがたいです。
みんな欲しい欲しい欲しい欲しい欲しいってなって、
さすが。
でそこからね、あの金沢の方で数出されまして、
うん、
はい、まあいろいろとあって現場に出ると。
そうです
ね、うん、欲しい人まだいっぱいいますよ。
いや
スパイフォールは
と迷惑かけちゃってるんですけど、
なんと騒がれてないですよロシアが悪
い、ロシア
ロシアがね
なんかロシアのその会社がホビーワールドっていうんですけど、うん、結構救世主をして、そのスパイフォールで、うん、各あの15カ国ぐらいで売られてるんですけど、
はいはいはい、
アメリカとかが7万個とか、なんかすごい注文が入ってて、てんやわんやらしい
ん
ですよ。で全然間に合ってなくて、データ送った時もまあちょっと紙がないから擦れないみたいな感じで、なんでまあ僕も貿易の知識とかなかったんですけど、向こうも日本に送ったことがないんで、ちょっとそこの連携がまあうまくいってなくて、まあでも年内にはあの本格的に中津届くと思いますし、今回ゲームマーケット用に一応まあ、ちょっと少ないですけど、うん、用意できたんで、それで勝負しようかなと。
ツイッターでもスパイホール欲しい欲しいって人いますもんね、現状すると。
いや、本当申し訳ないんですけど、急ぎます。
あれは面白いですよね。
うん、あれ面白い。あのね、ね、うん、この前、うちの、まあ、インスト会をしてもらったんですけど、内藤さん、その時にスパイホールやったんですけど、一、人がハマっちゃって、もう買うと。
でもないと、
ない買うとでもないと、
うん、
そうなんですよ。
スパイホール持ってますかとか聞かれて、持ってる人少ないんで、はい、あ今日持ってないんですよって話をしたりとか言って、うん、でその後に結婚式の二次会で回したんですよスパイホール、はい、で最初思ったんですけど、なんか一回終わった後にみんなこう前のめりになるとか、もう一回やろうとなって、結局2時間ぐらいあったんですけど、
はい、
70分ぐらいスパイホールでした。
いや素晴らしい。
やろって言ってくれて、
ああ嬉しいですね。
結婚式の二次会で人狼よりもダウンタイムがないので、
うん、ああそうですね、うん、そうですね、
ないのですごいどうかなと思ったんですけど、うん、スパイホールは結婚式二次会でも遊べますね。
ああ
実績作ってこれは欲しい、やってみたいって思って、
これから年末向けていいよね、商材的に。
そうそうそう、
すごいいいなと思って、
正月とか、
うん、
でこの間 職場でスパ人狼って知ってるって言われて、起きた来たと思って、
はい、
パートのおばさんにあーでもスパイフォールないしなと思ってあったらそっちの方がね絶対ねえよね、
女性の方が強いっていう噂が、
ああそうそうそう、
めちゃくちゃ強いですよ
ね、
スパイがわからない本当に、
あとルールが、あーこういうゲームルールがわかんない人は、うん、分かる人は戦略を練っちゃって、
うん、
自分戦略にハマってどんなものなるんですけど、分かんない人だと、ね、あれって結構ルールで質問に対して答えなくてもよかったりするんで、
うん、
全然うん、だもんで一人なんか変なことやられるともうあーですもんね
まあでもそれも醍醐味っていうか、
まあ、確かにね、醍醐味ですよね、うんうん、面白さがありますもんね。スパイフォールどうですか、感触的に。
いやもう
出した後
すごい反響が予想以上にあって、で、まあ、会場とかで説明するときも、うん、とりあえず1回やろうで5分ぐらいで1ゲームできちゃうんで、
うんうん、
それも強みではあります、
ね、うんうんうん、
なん で, そうです、ね、今度ゲームマーケットでも私有宅用意して待ってるんですけど、うん、1回なんか知らない人は1回やってみてほしいです、
うんうんうん、
それで多分分かると思うんで。
そうですね、カカシでめっちゃやりましたもんね、
めっちゃやったな
あれがあったから寝ちゃいとね、不利になりましたもんね。
それもありますね。その前仲いいかな。
出た。
そこまで仲いいかも。
じゃあエンディングの方に、うん。
じゃああれ合コンでやりたいんですよ。
あ、合コンでね。
おっと。
おっと。
口滑っちゃった。
おっと。もうこれで26分な、ダチのインタビューの倍を取ってますよ。
おっと。絶対面白いと思う。
確かにね、うん、あのあれですもんね、嘘つく嘘つかないです、ね、
そう、
人狼が受けるならスパイフォールは受けますけ、難しいルールがない分だけ簡単です、ね、うん、まあその分だけ難しくて質問ないでもいいよって言ってあって、
うん、
実は僕はメイド喫茶で回したんですよ、うん、
マジです
メイド喫茶で回したんです。
なぜ呼ばない
あそこのブラックヴァンパイア、
あエロいとこですね、
回した、はい、怒られる、エロくないですよ適度にエロい、
あ適度に、
あなるほど、
回したら、はい、何の質問してもいいよって言ったんですけど、はい、そしたらなんかどうですかブラックヴァンパイアとかして、うん、で普通に僕のこと好きとかっていう質問してましたブラックヴァンパイア
これ普通のスパイフォールの話ですけど、うん、もスパイフォール の, そのゲーム性を維持したまんま、
うん、
あの合コン用に何か、
うん、エロいの作ろう
かエロいの作れないかみたいな話をしてたんですよ、ね、
そうつけてる下着の色とかそれなら僕どんだけでも作れるな。
でもあれ知ってます、あの彼女が下着を7つに言うてきました、うん、
ああありますね、
うん、
はいはい、はい、
あれもあれとね、
うんうん、あれもあれです
あります、ね、でもあスパイルを聞きたいんですけど、
はい、
あのミニ拡張出ましたよね、エッセン拡張が出ましたよね、確か
拡張じゃなくてな、あのプロモーションカードみたいな、
うんうんうん、
それも言ってるんですけど、うん、ここに返事が来ない
そうじゃんカード
すごいね、
うん、
でもまたもっと遊べるよね、
うん、でこの間ツリーさんでお話した時に、これこのスパイフォールはすごいと、
うん、
2個割れば数字上240遊べる
すげえな、
だってこれね原理上あれですもんね、30箇所の8だから240人遊べるもんね、一気に、
うんうん、30テーブルあって、うん、1テーブル8人いたら
240人、2個あったら140人
スパイ何人おんのそれ、
スパイは30人、
あ30人、
なるほど、
でテーブルバラバラにして、
ちょっと向こうの人とかに質問するときに誰分かんないじゃん
あでも8人
あそうですか、
3人そうですね、
テーブルで
カップで
笑わん絶対笑わない、
回していけばね、だってこれスパイボールだって対応に8人ですけど、
はい、
240人ですよ対応
に確かに1個あればなんか
ゲーム1ゲームぐらい全部できますもんね、
全部できます、
うんうんうん、
すごい安いこれは、
うん、
あ安いっすよ、
なるほど、コスパがいい、
コスパがいい、240人遊べる、いくら親戚多いって言ってもね、240人って
遊べるなかなかないですね、
ちょっとまあクレームじゃないですか、僕も気に入ってない部分で、
うん、あパウチね、
はい、あれが壊れやすいっていうのを現場で、エッセンの現場で、
うん、
ノーアポで行ってきたんで、うん、今度は変えてくれるらしいです、うん、第2版からはですね、
まあ、要は誰に何が配られたか分かんなくて出しやすい、
うん、
まあ、名刺ケースみたいなこうシュッシュッシュッみたいな、
うん、
といいよね、
30個必要なの、
あそうだね、
確かにね、100均より30個ないですもんね、あんまりね、同じものがね、
あ、
うん、よっぽどないからないですもんね、
うん、
スパイフォールは今後はやっぱちょっとね、8月だっけ最初、
そうですね。
からやっぱ3、4ヶ月 ?3 ヶ月か、うん。3ヶ月経って、まだまだ遊ばれてるはずなんで、いいんじゃないかなと思うんですけど。
うん。
いくらでしたっけ、サッパイボールって。
ゲームマーケット3000円。
いや、安い。
安
い。120人遊べるゲームが3000円ですよ。
安いな。
安いな、のところを。
いや、
なんでこんなこと。危ないよ。
さらに。
さらに。
通常3500円なんですけど。
うん。
ちょっと。ゲームマーケット
頑張りましょう、頑張りましょう。はい、なんか10日動作みたいですね。3000円で
安いな
ぁ。こういうとこですよね、なるほどね。で、今回ですね、スパイホールの他に長野で間に合わずだったデッドマズドロー、
はい、
新作のことをですね、今回メイントークでバッチリと、
はい、
話をしたいと思うんですが、デッドマズドローというのはどういうゲームでしょうか、簡単には。はい、山本さん。
ですね、基本一言で言えばチキンゲームなんですね。まあ、箱の裏にも書いてあると思うんですけど、やれるもんならやってみなっていう、
はいはいはい、
まだそういうゲームになってます。うん、まあ、弾けるもんなら弾いてみろと。
はいはいはい、
で、まあ、カードをたくさん取っていって、
はい、
最後得点を計算して、はい、得点が高い人が勝ちっていうゲームですね。
はい、じゃあ、
だいぶ端折った。
補足をじゃあ、はい、詳しく。
本当の説明をないと。
海賊の度胸試しって、はい、まあ、僕は呼んでるんですけど、
うん、1
枚ずつカードをめくっていって、うん、違う種類のだったら、まあいいんですけど、
うん、
同じ種類のめくっちゃうとアウトになるよ、みたいな。坊主めくりみたいな。
うん、
でも、どこでやめるか決めれる、
うん。
なんで、一柳さんみたいなギャンブラーは、ちょっと弱いかな。
おっとおっと
どんどんどんどんめくちゃん。
じゃあ意外と僕強いっすわ。
本当、
うん、ギャンブラーに見えて実はあんまりギャンブルしない
っす。そう
っ
す、しないしない、実は、うん、
まあ、でカードごとに特殊能力があって、
うん、
それが結構派手に、
うん、
行われるんで、
うん、
結構面白いかなと思います。
確かに引いて同じカードを出すまで引くだけなんですね。
で、
まあ、特殊カードというかエフェクトが入るのを、まあ、先入れなくてやれば、エフェクトが結構やっぱり専門用語とか動きを全部指摘してるので、
う
ん、最初は、まあ、なしで遊んでもらって、つけてもらっても OK ですよね。最初つけてもわからないところもあるかもしれないね。
そうですね、うん、特殊能力はつけずに最初は基本ルールだけで遊んで、
うん、
で、まあ、それが飽きてきたら付け加えるぐらいでいいかなと思います。う
ん、最初ね、以前バネストさんで入れてまして、で今回日本語化ということでヘムさんが出すんですけど、最初聞いた時に10枚全部のカードに効果があるってなんてバカゲーなんだと思ってました。絶対収集つかないじゃんと思ったんですけど、
うん、
そんなもんないっすよね。
結構そうですね、10種類あるけど、うん、一個一個単純なんで、
うん、
まとまってるんですよ。
結局引き芸のところもあるんですけど、でそこが、まあ、言われたらカードのやつで、さらに大味なゲームがさらに大味になるんで、
うん、
ってことは結構、うん、なんていうの、こうテクニカルにやらないためですもん、カードね、どれを取るかとか、
うん、
どれを抜くかとかなってくるので、
はい、うん、
やめとくよとか、
はい、
なんか運だけじゃないし、
うん、
スピード感もあるから、
うん、
すごい僕好きなんですよね。
あれ差しゲーム面白いですよね。差しゲーム
面白い、
うん、読んだと見るとこいっぱいあるのと、あとカードがテーブルがひどくないと一回ダメなんでね、4はね見失って取られちゃいますもんね。
そうですね、
うん、
まあ、でもトップがぶち切ってても他のプレイヤーが潰しに行ったりするんで、
う
ん、
そこがいいね。
マイルドに、
そこがいい。大逆転もあるんで、あれ。
そう
なんですよ、ね、そこがいいの。
鍵と本でしたっけ。
そう、あ、鍵と宝。
あ
れこれいい。
途中まで曲げてたけど、あれがもう最後やって揃ってダーッともらえると一気に逆転できるんで、うんうん、
相手からカードを取ったりとか、相手のカードを潰したりとか
ありますし、
なんでカードゲームさっきのね、あのインパクトボブステムもそうですけど、似たような感じでカードを触ってる子供には結構そのゲームの特殊能力を覚えるっていうのは子供は得意だと思うので、すぐデッドマンドローを受け入れられるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
うん、でヘムさんが言ってた、そしてダイスから始まってバーボコっていって子供でも遊べるゲームというかの系譜なんか、最初僕デッドマンドローを思った時にちょっと、まあ、スパイホールまででデッドマンドローの系譜は違うかなと思ったんですけど、やっぱり自分で遊んでみて感覚的に見てみると、例えば長野の時にあったとしても回ってたんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。
僕これ 1個目、記念すべき1個目買ったんですけど、
はい、
カードもねすごい
いいっすよね、
うんうん、
いいから、ね、
ありがとうございます。
あの
表面、
そうそうそう、
あ、疑似エンボ
ギラギラしてる、
ギラギラしてる、
うん、
1月1日の野望ぐらい。
もうね、
ギラギラしてる。
ギラギラしてます、このカード。
これ僕、サンプル届いた時も、うん、すごい触って
た。やばい、これ。
すごいよね、これ。これ買わないと見えない。
これね、多分触れますけど、シールね。
シールで、ぜひ。
シールでね。
疑似エンボスはすごい、これは。
これすごいよね。
で、今回あの、日本語版で当たって、何が変わったんですか、外国版と。
この、まあ、特殊能力が追加されるっていう宝石カードっていうのがあるんですけど、はいはい、そのデザイン、裏表、変えてありまして。
宝石カードは、元の版よりも増えてるんですか。
元のバージョンが17枚入ってたと思うんですけど、うんうん、一応これ18枚、うん、入ってますね。で、まあ、元のバージョンだと効果がそのカードに書いてなかったんですけど、うん、一応簡単に説明はしてあるんで、
ま
あ、
それだけでもね、やっぱり
全然違います
よ、これ
全然違います。
いい、
ありがとうございます。
で、この海賊の宝物カード自体は変わってない感じですかね。
それは同じで、
でもカードの質が全然違いますもんね、これね。
全然違う。
レッドマンズ僕持ってるんですけど、前の版の
多分前のやつがエンボス紙に印刷したんだと思う。
うんうんうん、エンボス紙に印刷ですか。じゃあちょっと一枚出してもらっていたしました。あ、でも違いますね、ツルツル感が、
う
ん、
違う、
うん、
うん
うんうんうんってラジオだよ。
ラジオで一番やっちゃいけない。
オリジナル版の方が多分紙的には高いと思うんですけど、うんうん、これはこれで好きなんですけど、すごい今回の
いい
表面はすごい。
これいい。コエパクさんでも言ってた、なんかね、遊んでも全然劣化しない感じだったんで、いや。でも今後もやっぱりこういう、デトマゾローは今後はまた展開としては、
じゃあもう他のと一緒で遊びやすいゲームなんで、いろんな人に遊んでもらえるようにアプローチしていきたいですね。
やっぱどんな人が欲しいですか、デト
マゾロー。いやー、やっぱりまあ子供に本当遊んでもらいたいですね。やっぱり今テレビゲームとかがやっぱり主流だと思うんですけど、こういうのもまあ家族のなんていうんですか、テーブルで家族と遊んでっていうのもいいかなと思うんで、
年末に向けてね。
そうですね、うんうん、やっぱりその小さい時に遊んでると大きくなってからも、うん、なんですか、バリアがないっていうか、あ、それはちっちゃい時にああいうゲームやったから今どんなの売ってるんだろうみたいな感じで、うんうん、どんどんやってる人たちが増えていったらすごいいいなと思って、
まあ、ヘムさんのゲームは全部こう家族向けのゲームが多いですよね。スパイフォーはちょっと若干あれですけど、
まあでもパーティー感もあり、
パーティー感ありますよね。
ルールが分かりやすい。
今度のうちのギークバーでもスパイフォーとバーバーバー一応持ってきて、
うん、いいですね。
ありがとうございます。
押しまくってるね。
ありがとうございます。
ね、多分50回超えたらね、うん、提供はヘムズさんで、
協賛金が
スポンサーがね、うん、ガンガンスポンサー入って、うんうん、スポンサーのもんなんで僕らの本当に
スポンサーね。
で、スポンサーで、まあ、デッドマンドローのもんなんですけど、おいくらでしょうか。
1500円。
安いっすね。安いっすね。
のところを
勘弁してください。
いや、この値段でこれ買えるの安い。
安いっすね。バネスさんね、輸入の時のよりも安いっすもん
ね。安いね。う
ん、ゲームまでちょ以後ちょっとありますけど、1500円でこれは安いっすよ。同時に逃げちゃいますよ。
逃げちゃう。うちらが心配しているぐらいのレベルで。
やられちゃいますね。
やられます。
やっぱ、次、デスオってます、ヘムズ。バオバオで家建てたんで、うん、サイボールで車買い替えて。
もう車いいじゃん、高級車乗ってんだから。
で、買い替えてね、買い替えて、うん、で、デッドマンドローでベストを買って、うん、で、次のゲームで飛べ。飛べ。
まあそうですね、今後は、まあ、そうやって遊びやすいゲームをどんどん、はいはい、引っ張っていきたいですね。
野望ですね。
もうあるんですか、こういうこれをっていうのは。リモシャン
さん。ああ、ありますよ。
交渉中のあれですか。も
あります。
言えない段階のものがまだ、
いや、どうしようか、まあちょっとまだ確定してないんで、うん、また確定したら、うん、シアさんのラジオで、
はい、わかりました。ロシアというか、最近は 3D ゲームみたいな多いんですね、ロシアの。まあミステリウムとか、
うんうん、
あースカイボールとか、あと、うん、ね、ツイッターで話したコンデムとか、
うん、
コンデム生きてるんですかね、あれで。現場はやってないですよ、多分ね。ホビージャパンが出すっていうの決まってらしいんですけど、
う
ん、
ああそうですね、
ゲームはやりたいな、あれ輸入してくんないかな、誰かや
ったね、あれいいなと思って。
でも今度ね 3D ゲーム作ったらいいじゃん、流行りが。 ああ、うん、去年が確か大豆ゲームエッセン流行ったらしいんで、
うんうん、
で 3D ゲームが流行ってて、で僕らはちょっと無理なんですけど、有名タイトルのエンジン替え、
うん
うん、入ってますね。インパクトオブスのダイスとかね、
なるほど
ネーションズダイス、
そうですね、あの、うん、そこにある
パンデミック、
そうですね、パンデミック面白いですよ、うんうん、なんでそういうのが出てくるかなと思いますけど、うん、3D ゲームはちょっと作りに、な日本だと幻想探偵団とかありますね、 3D ゲームってありますね、うん、なかなか作りづらかったりするんですけどね、 3D ゲームとかブラフとか、
うん、
最近は取り手が入ってるね、
そうですね、
ただ取り手いいんですけど、うん、なんか初めてやる人にちょっとあれかなっていうところは僕
はあって、トリックテイキングの説明ハーツもわかんないですもんね、
うん、
でもまあちょっとね、うん、トリックテイキングとかマストフォローとか説明が難しいですもんね、まあ、ご内緒に来てる人はね、あのマストフォロー、トリックテイキングで分かると思うんで、
もうまあ
好きです、あえて説明しませんけどあえてそういう人ないと思うんでね、なるほど。じゃあ、M さんの方のはトマトロー以降もあるということで、
あ、もちろん
オリジナルゲームは
一応作ってるんですけど、うん、ちょっとまあ翻訳とかこのデッドマンスローもデザイン変えたりとかで、うん、結構バツバツなんで、うん、まあまあ早めに作って、まあ、神戸とかも間に合えば出したいんです
けど、うん、あれですよね、僕らもだってなんかあのヘムさんに持ち込んでヘム作って出せまえばいいですよね、
うん、そうね結構考えたりしてあのいいって言われても、
ね、下位レベルでね、
うんうん、なんだこれクソゲーって言われたらあれだけど、
なんか下浮きみたいな感じでね、
うん、全然やりますよ。
じゃあ持ってきますか、僕のゲームヘムズからサインをしてもらおうかな、
商談になっちゃう
ね、一回切ってもらってね、
うん、一回切って
じゃあエンディング、
そう、ね